皆さんこんにちは、渡辺大輝です。
由美です。
はい、由美さん
久しぶり
久しぶりにいらっしゃいました。このチャンネルでは なんて言ってたっけ
知らん
忘れた、やばい、風邪ひいて忘れてもった。このチャンネルでは、まあリスナーのね皆さんから、お悩み相談とかいろんなね、お便りいただきまして、それに対して、お答えしていくと、自分を満たして自分らしく生きるっていうね、テーマでね配信しております。
素敵。
はい、心がね安らぐ温まるようなメッセージをねお届けできればと思っています。
はい、
はい、もう口上を忘れてしまうほど風邪もねちょっと引いてたんですけど、まあようやく治ってきたかなという感じで。
そう、
うん、治ってきたっていうところ、うん、まああと数日って感じ。
そうだね、うん、長かったね。
まあ毎回風邪引くと1週間ぐらいかかるな。
うん
うん、なんかいつもねなんか 2,3 日ぐらいやなって思うねんけど、あそうやそうや1週間ぐらいかかるわっていうのをなんか毎回思い知るっていう、まあ、今回もなんだかんだ1週間近く1週間ちょいかかりそうなところなんですけど、まあ体調も回復してきまして、ご心配いただきねありがとうございました。で、はい、今回ね妻のユミハーンさんが久々に登場ということで、はい、ご無沙汰しております。
ご無沙汰です。
いやもうねなんか7月末とかが最後やから、え、まあ、3ヶ月ぶりぐらいとかじゃない。
そうだね。
ね、ちょっと前の前ぐらいの放送ではこうね、由美さんとの対談すごい楽しみにしてますとか、いつもねそれで癒されてましたとか、たくさんメッセージもいただきまして、
ありがとうございます。そうメッセージね見たよ、うん、
あ見た
見て、いやなんかさ、そのラジオ聞けてなくて私自身が、
うん、
でなんか急に私宛てに待ってますみたいなの来ていっぱい来てて、
うん、
うわめっちゃ嬉しいけどこれ大工何言ったんやろと思って、なんかすごい深刻なこと言ってたらどうしようって思ってさ、
あ
そのラジオだけこの前大阪行く時の電車で聞いてるか、そうなんや、うん、ほんならなんかユミさんレター見てるから送ってくれると喜ぶと思いますって言っててあこれでかと思ってさ、
いやそうやん、なんか対談さ、まあ、収録はできてないけどさ、うん、こうアプリはよくチェックしてるやんワイよりレター見んの早いからさ、
う
ん
う
ん、
そうやね
なんかもう新着のさポチがついてないのにさ、うん、あれこれ見たことないレターあるぞみたいな、
うん、
ハン見てたんやみたいなのがあるから、まあレターとかねよく見てるはずやから、
そう
ぜひ届けてみたいな話も
したんやけど、ありがとう。いやなんかそう言ってくれたも嬉しいし、それで実際に私に届けって思ってレター送ってくれたもすごい嬉しかったし、
うん、
なんか嬉しかっただから今日はほんまにまあまあ今日も忙しいねんけど、
うん、
もうこの時間作ってもう必ず撮りますってさっき宣言して撮ってる。
はい、ありがとうございます。まあぜひまた次3ヶ月後とは言わずに、
あもちろんもうね大丈夫だよ
大丈夫、
うん、
まあねこの配信もね、まあ、2人でのね対談っていうのもできればなとは思ってるんやけども、
はいはい、もちろん
いい具合に来ていただければと思いますが、
うん、ねちょっとだけ喋らせて、
はいはい、
あっちあっち声日記の方では喋ってんけど、
うん、
メンタルプログラムを受けてまして最近この3ヶ月、
うん、
それで忙しかったから登場できてなかったんけど、もうこの3ヶ月で10年分の成長を得たワイが今から回答するので、
お
ちょっとこう違いを感じていただけると
そんな自分からハードル上げていいの？
分からへん、なんか
違いを感じていただければ
違いを感じるかもしれへんし感じひんかもしらんけど、なんか私の中でこれ大きいなって思ってることがあって、
お
なんか自分の意見を自信を持って言うことができるようになってきた。
ほうほうほう。
から今までやったらなんか合ってるか分かんないですけどとか、
うん、
なんかちょっと恐る恐るで多分レター回答しててんけど、
ああそうなんや、
私はこう思うで今日はスパッと回答させていただこうと思って
ます。おー、まあなんかじゃあ気持ちの持ちようが少し違う。
はいもう生まれ変わったユミハーンで回答させていただきます。
ああなるほど、
よろしくお願いいたします。
おいいですね。
あとそうですね、自分に自信ができたのと皆様をとてもとても愛しております。
ああなるほど、ね、まあまたちょっとあり方として変わってきてるって
感じだな。そうそうそうそう、
ああ
よろしくお願いいたします。
じゃあその班と 病み上がりのワイとの、うん、対談ということで、あの今日はもうちょっとハーンを頼りにしてますんで、
はい
お願いします、
お任せあれ。
じゃあ今日はね、リスナーの皆さんからいただいたレター、まあ、ご相談ですね、ご相談中心に、3通予定しています。はい、ぜひね、最後までお聞きください。あの放送の説明欄にはねタイムスタンプも載せてます。じゃあね、最初の方いきましょう。ラジオネームりんちゃん。渡辺夫婦はじめまして、いつも応援しています。大学生の女です。相談がありメッセージを送らせていただきました。現在同い年の彼氏がいるのですが、言えていない秘密があります。それは私が兄弟児だということです。兄弟はひらがなですね。兄弟児、あの病気とかで障害を持っていらっしゃるあの兄弟がねとか姉妹がいらっしゃるっていうことだと思います。私の家族とは対照的に彼は教育のしっかりした家庭で育ち裕福です。こういった家庭事情も相まって兄弟児だと知られたら彼との関係が破滅につながる可能性も十分にあると踏んでいます。私としては彼のことが大好きで別れたくないため、具体的に結婚の話が出るまでは黙っていようと思っていたのですが、最近彼の時間を奪っているだけなのではないかと思い罪悪感で苦しいです。渡辺夫婦はこの件についていつ彼に伝えるべきだと思いますか。はい、というりんちゃんからのレターです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
わあ、私ちょっと大学生の女性っていうのを見逃してたわ。
ああ、はいはいはい、大学生の女です。で、同い年の彼氏がいるのですがということで、彼氏さんももしかしたら大学生、
ああそうか
かもしれないですね。うん、
わあ、まあ、お伝えしようと思ってたことが少しずれてくる。
ああそうなんや。その大学生なのか社会人なのかでちょっと変わりそう。
うん、そうやな。まあじゃあ最初に思ってたことな、うん、じゃあ伝えようか。そう、いや、まずなんかすごい苦しいやろうなって思った。りんちゃんが、
そうやね、
そう、
まあ、言えていない秘密がある、罪悪感で苦しいです。
そうやな、ちょっと思ってること言おう。じゃあ、
うん、
彼罪悪感で苦しいだったら早く確かめるのも一つやとは思う。
うんうんうん、なんも言うということやね、秘密にしない。
うん、そう、
うん、
で、あの全部言う、私やったら。ああ、ほんまに大好き、
うん、
ほんまに一緒にいたい、
うん、
でもあなたのご家庭はこうこうこうで、なんかこれを伝えると一緒にいられなくなりそうやからずっと言うか迷ってたけど、でもあなたの時間を奪うのもすごく苦しいから伝えさせてください。
うん、おー、そのプロセスというか、
うん、
今までの葛藤も含めて伝える、
うん、私だったらそうする。
うん、それはまあなんか誠実やんな。
うん、
うん、
で、なんかりんちゃんもすごく彼氏さんのこと大好きやし大事にしてはるし、でこんなりんちゃんの彼氏さんやから、なんか私はきっと素敵な人なんやろなって想像してんのね。
うん、
だからなんか頭ごなしに彼氏さんがじゃあもうそれは無理ってなんか言うイメージもなくって、
はんはん、
お会いしたことないか知らんけど、
うん、
でもなんかだからこそ伝えてみたらどうって思った一つ。
まあ彼は受け止めてくれるんじゃないかと、うん、いうことやな。
っていうのと、あの大学生の女ですって書いてらっしゃるのを私が見落としてて、うわーって言ったんは、あの凛ちゃん自身が彼と結婚するかどうかを決めることっていうのをお伝えしたくって。
うん、
でもなんか大学生やったからちょっとまだ時間ないと思うねんけど、なんか今ってね、りんちゃんが彼と結婚できるのは彼とか彼のご両親が承諾をしてくれたらっていう条件ありきなの。
そう見えるね、確かにね。
で、だしなんかここには書いてないけど、そのすごく大変だったこともあるだろうし、それでなんか傷ついた経験も多分今までしてこられたからこそ とても言いにくいこともあるのかなと思って、だからりんちゃん自身が自分が結婚して幸せになっていいっていう許可を下ろせてるかがすごく気になって、私は。でそれに対して今りんちゃんどう思うかなって実際聞きたいぐらい、そこってどうって、本当に結婚して結婚しますって今嬉しい 100% でお母さんとかに報告できるかなって、兄弟とか、ね、りんちゃん優しいから多分なんかありそうな感じする。
自分が結婚して、
そう、
まあ、結婚するっていうのは例えばこう家を出ていくことになる、
そうそう、
ことにもなるしな、
うん、
まあそうなった時にその兄弟を置いて、あるいはまあ親を置いて家を出ていったり、まあ、自分が幸せになっていくっていうことに対して、どうなんやと、
うん、そう、なんか後ろめたさとか罪悪感がないのかがすごく気になってます。で、あの私は詳しくは分からないんだけど、でもやっぱりどんなお家で生まれてどんな環境で育ってきたにせよ、りんちゃんにはりんちゃん自身の幸せを一番に考えてほしいと思ってる。
うん、
ら本当はこうしたいを掴んでそれを叶えてほしいとはとっても感じてる。
まあそれがまあ彼に対してっていうのもあるし、そもそも自分が幸せになるっていうことに対してどう思いますかっていう母の問いやな。
のでなんか彼のことが大好きで別れたくない、別れたくない、なんて言ったらいいかな、ほんまにずっと一緒にいれるイメージがあるかどうか、そこ、
あほんまにずっと一緒にいれるイメージがあるかどうか、
そう、なんかどうせダメじゃないかとか、
うん、
なんかありそうなよね。
なるほど。
でそう思ってるとそっちになっちゃうから、
うん、
もう私は絶対彼が大好きやし絶対一緒にいる、で兄弟も家族も全員の幸せ取ってみせるぐらいの、
あ
なんか決めると多分すごく変わってくるとは思った。
なるほどね。
とても難しいこと言ってます。
難しいね、
うん、
これはとても難しいね。
でそれぐらいすごく、
うん、
大変、
うん、
すごく大変な状況だと思う。
うん、問いとしてはいつ彼に伝えるべきだと思いますかっていうのはいただいてるんやけど、これについてはまあ伝えてみたらどうかっていう、
そうだね、
ことにはなるんかな。
なんかうまくいく秘訣って言うとあれなんやけど、なんて言ったらいいかな、その私の希望はりんちゃんが本当にどうしたいか、
うん、
を自分ではっきり私は絶対こうしたいって見えてから伝えた方が説得力はあるとは思う。
なあ、なるほど。その心のどっかでいやどうせ無理だとか、
そうそうそう、
私がね幸せになれないとか、
うん、
その兄弟がいるわけやからとか、
そうい
うのがあると、まあそれがその不安が彼に伝わるっていう感じか。
うん、
まあ確かに、まあそれはまあわかるけどな。うん、なんか伝えたいことがまっすぐ伝わらんかったりするよね、
うん、
そういう時って。
だしなんかりんちゃん一人が背負う問題じゃないからね。
そうやな、
そう、周りの人たくさん頼っていいし、
うん、
それも伝えたい。
うん、
りんちゃん一人の問題じゃない。
うん、
なんかお母さんとか他に兄弟いたら兄弟とかにも相談してみてもいいかもしれない。
うん、
もう本当になんか一人の問題の枠超えてる。
うん、それはそうやね。
うん、
ご自身の問題ではないしね。
うん、ご自身の問題があるとしたらその後ろめたさとか、うん、私は幸せになってはいけないとか、
うん、あったとしたら自分で背負ってしまってるっていう部分やな。
それはりんちゃん自身の問題。
うん、
あとなんかそうやな、今感じたんは 彼の時間を奪ってるだけなのではないかと思い罪悪感で苦しいですって書いてくださってんねんけど、なんかそれやとさ、結婚せえへんかったらその付き合ってる期間ゼロみたいな感じやからさ、
ああ
それはないやん。
ああ
もう結婚しようがしまかろ、しなかろうが付き合ってた期間のその経験ってさ、まあ間違いなく幸せな時間やったし楽しい時間やったし、あのなんやろ、
まあそうやな、その無駄ではないよね。そうそうそうそう、無駄な時間、意味ない時間ではないよね。確実にその時間は楽しんでたし、うん、ね、結果もし結婚に至らなかったとしてもその付き合ってきた経験は何か人生の、ね、
う
ん、
そうそう
糧になってる。
そう、それそれ、人生の糧に必ずなる時間やから、
無駄なこと
はない、奪ってるとかは絶対ないよ。
うん、
それは安心してほしいな。
うん、そやな。
うん、
まあちょっとね、ご自身の幸せを掴む、
はい、とても難しいことをお伝えしてます
これはあれですか、こうリニューアルしたハーンのメッセージですか。
そうですね、そうですね、
そうですか、
はい、
難しいそうですが、
難しいと思います、
が、まあ本質ってことやな。
うん、うん、そう、
まあ何かね、ちょっと伝わればね、いいなって思います。はい、応援してます、
応援してます、
ありがとうございます。
ありがとう。
じゃあ続いてです。つやつやたまごさん、 YouTube 時代からのファンで配信も楽しく聞かせていただいています。私は30代パート40代の夫と2歳の子供がいます。先日子供の体調不良で仕事を休むとき、夫に他人事だと思っていつも私ばっかり休まなくちゃいけないんだからときつく言ってしまいました。すると夫ですね、今回のことに限らず俺への言い方がきつい、怒られているようだ、たまになら我慢できるけど最近いつもそう、帰ってくるのが憂鬱になると夫が本音を口にしました。そこまで言わせてしまうほどきつい言葉をかけていたことに申し訳なく思いました。夫の優しさに甘えていたのもあります。しかしそう思いつつもなんだかモヤモヤするのです。子供が生まれてからなんだか夫だけマイペースに見えて、パートで母親だから仕方ないですが、私ばかり職場に迷惑をかけて肩身の狭い思いをして、上司に嫌味を言われ、とはいえきつい言葉をかけていいはずはありませんが、自分でもなんだかまとまらずすみません。大輝さんがこのレターを読んで感じたことなどありましたら教えていただきたいです。はい、つやつやたまごさん、ありがとうございます。
つやつや、
今日はゆみさんもいますので、ゆみはんの感想というか思ったこともね、お聞きしたいんですが、つやつやたまごさん、
つやつや
いや、なんかおでんの煮卵みたいなイメージなんですけどつやつやしててね、
これはね、なりますよ。
うん、
不調も荒くなりますよ。
なりますか。
しゃあない
しゃあないな。
なるよ。
なるな。
だってなるぐらいの状況にあるもん。
そうやな、
私ばっかり休んで、
うん、
でも休んでごめんなさいって思うし、
そうやな、職場に迷惑かけて言うて、
んでごめんなさいって思って行ったら嫌味言われるし、
そうやな、職場は職場の事情があるからな、
でも嫌やから休みたないけど子供は体調不良なるし、
もういつなるかわからんもんな、そんな子供急に熱出たとかなんやらかんやらとか言ってな、
体調不良になって、じゃあ夫に休んでって言うのもなんか変やし、じゃあ私が休むしかないやんか
そうやな、
そりゃ痛なるよ。
そうやな、
なります。
いつも私ばっかり休まなくちゃいけないんだからね。
うんうんうん、でもそれが全てお
い言うよと。
でもこんな状況、こんな苦しい状況やったらもうそらもう当たるし、で私つやつやたまごさんのさ、ほんま素敵やなって思ったとこがさ、それだけ我慢して我慢して、まあ強い口調言っちゃってさ、ほんで夫さんがさ、 なんかもう家に帰りたない、もう最近つらいわって言った時にさ、あー傷つけちゃったってさ、大事にしてるとこ、
夫の優しさに甘えていたのもあります。
いやもう優しいと思ってさ
優しいですね、
素敵。こんなんだってさ、俺お礼の言い方きつい、怒られてる、いつもそう家に帰ってくの嫌になるとか言われたらさ、はい、じゃあもう家に帰ってくんだ、もうなんだ、まあ、私ばっかり言わせてって、夫が悪い夫が悪いとも取れるやん。
まあまあね、その世界を選んでもいいわけやからね。
そうでもそうじゃなくてさ、ああ言っちゃった、本当はなんかこんな風に言いたくないのに私どうしようってさ、その自分の方向に向いてる感じがすげえ素敵って思った。で素敵やからほんまに楽になってほしいと思う。
楽なってほしいね。
でそうなんで、あのつやつやたまごさんはとっても素敵やし、ほんまに強い口調が出ちゃうぐらい大変、これは
大変やと思うで。
大変やし嫌、もうほんと嫌やと思う。
あ嫌な、
嫌よ、もうそんな休みたくて休んでるわけじゃないのに、なんで嫌み言ってくんねんってそら思うよ
そうやな、
もう行きたないもん会社、
肩身の狭い思いしてな。
そうだからなんか一個思ったんは、あの多分ね、全然出してはらへんと思うのね、その我慢してることを、
うん、
どこにも、
うん、
でもなんかその我慢してるもんってどんどん溜まっていくやん、
うん、
前感情便秘って言ってくれたっけ。
ああ言ってくれたというか、ハーンがむしろ言ってたんじゃん、ちゃうっけ、
誰かの言葉かな、まあ、それお借りするけど、多分もう感情便秘してんのよ、うん、もうパンパン、
うん、
やからなんか出してほしいなと思って、もしつやつやたまごさんがなんか一個おすすめは、紙とかあのワードとかでもいいねんけど、パソコンのもう思ってること全部出す、
うん、
こんなん書いちゃったとかなし、もう全部 OK。 ギャー、ムカつかー、なんで私ばっかり休まなあかんねん、なんで子供、なんで私ばっかり、
でもな、でもな、私パートやしな、やらなあかんよな、いらん、
いらん、
でも私の役割やしな、いらん。
まあそんなんもう後に出てくるかもね、
うん、もう一旦そういうでもなはなしにして、
もう一回このイライラをはっってなるぐらいまで全部出してほしくて、
もうどんだけ汚い言葉が出てきても出してほしいな。
良いです
むしろそれ出てきたら出す方がいいよね、
うん、そう、とにかく出して、
もうピーピーみたいな、
もうピーでいい、
もうこの配信には載せられへん、このピーこのピーみたいな、うん、それを出した先にね、
先にね、何か多分、え、私本当はこう思ってたんだが見つかるかもしれへんし、見つからんでただ楽になるかもしれへんし、なんかどうなるか分からんけど、うん、
まあ、つかの間のスッキリはあるかもしれんな、
うん、
うん、
とにかく感情便秘なのでぜひ出してください。
うん、そうやな、溜まってるよね、
うん、溜まってる。なんか私が感じてんのは、多分しんどいのを誰も分かってくれない感じがしてんちゃうかな。
それはあるやろね、夫ともなかなかね、気持ちが共有できてないやろし ね、 ね、
だからなんかでもその今はもう怒りが溜まりすぎてて、そこをなんかこう分かってほしい気持ちを怒り抜きで伝えるの多分できへんから、
うん、
一旦出して、で私本当はなんかこういう気持ちを分かってほしかったまでつかめて、それを伝えれたとしたら多分すごく前進するとは思うのね、
うん、怒ってるエネルギーがある状態で伝えると、まあ、またこう返ってくるのが憂鬱になるっていう話になってしまうからね、
うん、
怒りで伝えると伝わらんからね、あの自分の本音がね、
誰かに気持ち分かってもらう、そんな人が一人でもいたら多分きっと楽になると思うから、
うん、
それが夫さんだったら素敵だなと思う、
うん、
ほんまに大変やと思う、ほんまに ほんまに大変。
大変やんな。はい、つやつやたまごさん、レターありがとうございます。
応援してます。
じゃあ、最後の方ですね。匿名さんです。いつもためになる配信ありがとうございます。本日は友人の心の相談をさせてください。仕事で出会い、公私ともに仲がいい友人が春に遠方の仕事に転職し、かなり忙しそうでストレスも溜まっているとは聞いていたので心配をしていました。ただ最近適応障害になったという連絡があり、そこから音信不通になりました。少しそっとしておいた方がいいのかなと思い、数週間経った頃 SNS にて、しんどいけど心配してもらうのもしんどいし申し訳ない、 SNS もやめるかもだから、やめるかもだが気にせずお願いしますというつぶやきがありました。友人のつぶやきですね。これを見て私は辛い時に手を差し伸べてあげたいのにできない悔しさ、虚しさを感じ、でもそっとしておいた方が良いかどうかわからなくなり、お二人に相談させていただきました。こういう場合は変に連絡を送っても逆効果なのはわかりますが、もっと周りに甘えてほしいなと思いました。お二人ならこの状況ですとどのように対応されますか。はい、という匿名さんのレターです。
うん、ありがとうございます。
まあ、ご友人やね、ご友人が心配やと、うん、適応障害になったという連絡、これ直接あったんやろね、直接連絡があって、
うん、
で SNS でちょっともう心配してもらうのもしんどいし申し訳ないという SNS のつぶやきもあり、うん、心配してるし手を差し伸べたい気持ちもあるけど変に連絡するのはなみたいな、
うん、
うんですね。
うん、私はねこれそのまんま言う。
おう、
SNS 見ました。で辛い時に手を差し伸べてあげたいのにできない悔しさ、虚しさを感じてます。そっとしておいた方があなたの方がいいのか、あなたのためになるのかわからないんだけど、もっと甘えてほしいなって思ってます。そのまんま送ります。
おお、そのまんま送る。そのまんま送るのはどういうところがいいの。
え、だってさ、もうできることわからんやん。
わからんな。
でわからんのにこれしようってすんのもなんか難しいし、
うん、まあ何してあげたらいいかわからんよね。
そう、うん、で何してあげたらいいかわからんけど、こういう気持ちがあってすごく心配してるっていうのはほんまやん。
そう
や
な、
なんかもうほんまのことだけ伝える。
何してあげたらいいかわからんから何もしないっていう、その何もしないが本人にとっていいかどうかすらわからんもんね。
で本人っていうか、もうこのレター送ってくれてる時点で、あのさ、匿名さんはしたいのよ、
うん、この人は連絡したいな。
すごく心配してるし、すごく大事やし、アクション起こしたいのよ、
うん、
でも何したらいいかわからんし、アクション起こして心配かけるのも嫌やけど、でもアクション起こしたいで、
うん、そう
や
な。
じゃあもうそのまんま言っちゃおう、
うん、
だって素敵じゃない。
いや素敵やと思う、うん、
なんか何してあげられるかわからへんけどすごく心配してるよって、あの甘えてほしいよって来たらめっちゃ嬉しいよ私。
まあね、なんか、うん、心配されるのもしんどいっていうね気持ちもあるんやろうけど、でもなんか公私ともにね仲いい友人がいて遠方なったけど、なんかこうして心配してくれてるというよりなんか気にかけてくれてるというか見守ってくれてるというか、うん、嬉しいと思うけどね。
嬉しいし、ちょっとあのもう一歩踏み込んで言うと、SNS で、あのしんどいけど、やめるかもしらんけど、気にしんといてって発信してる時点で、気にしてほしいやん。
まあね。まあそうなんかもしれんな。
もう、え、だって、そうやんな、これ。
うん、まあ、気にせんといて。
気にせんといて、かっこ、ほんまは気にしてほしい。
うん、
辛いです、苦しいですにしか私は思われへんくて。
まあまあまあ
それでほんまに誰も気にせえへんかったらもう寂しいよ。
うん、そうやな、
うん、
ほんまに気に、ほんまに誰も連絡来へんわみたいな。
寂しいよ、
何も気にされてない。いや気にされ、うん、ちょっと反応としてはな、なんか心配してもらうのも申し訳ないししんどいしって、
うん、
でも人って一人じゃ生きられないからね、
うん、
やっぱりなんかぬくもりというか誰かのつながり
欲しいと思う。
欲しいよね、うん、
いやでそう、欲しいってちゃんと出してくれてるから、
うん、
言葉は違うけど、
言葉は違うけど、
ほんまのことはな、そう
言葉は違うけどな、
そうだから、なんかなおさら送ってあげると、まあ返事が来るかとかはさておき、
そこは期待せん方がいいわな、
うん、そう思う。
もうあなたの自由ですからってね、うん、もう呼んでくれるだけでもう万々歳で、そうそうそう、もうそれが今すぐお返事が何か反応返ってくるか分からんけど、まあきっとね、あの時連絡くれたのがすごい支えになってってなるんちゃうかなって思うけどね、
う
ん、
私もそう思う、
うん、
そうね、これだけさ心配してさ大事にできる相手がいるのも素敵やし、だってもうその人のためにさ、もう私らにレター送ってさ、どうしたらいいでしょうってもう言ってる時点でさ、もうすごい素敵やん。
そうやな、なんかこう下手に送って傷つけてしまうのを避けたいっていう思いもあってな、うん、それだけ大事にしてはるんやろな。
そうだから大丈夫、もう自分の愛を信じて
ね、そんだけ大事に思ってたら大丈夫ってことやな。
うん、
まあぜひその素直な気持ちを伝えようと、
うん、
いうことやな。
それが一番いいと思います。
そのね、つながりをぜひ保ってね、そのご友人のことをね、まあ遠くからね見守ってあげて、心の支えにねなってあげてほしいなって思いました。はい、以上ですか。
はい
はい、じゃあまあレターも以上なんですけども、どうですか、久々の配信でしたけど。
わー、なんかね、自信持って回答しますって最初に言ったやんか、
うん、
やっぱりいつもと同じ反応出てる。
あー、そうなんや。
あの喋り終わった後に、
うん、
大丈夫かな
大丈夫かな、よかったかなって、
よかったかな、怖いな。
あー、なるほどなるほど。
で、あ、まあ出てるなっていうのもすごい感じてる。
ほ
う
ほ
う
ほうほうほう。
けど、なんか大丈夫かなってビクビクされながらさ、私はこう思うって私やったら言われたくないからさ。
うん。
でもや、だからなんかやっぱり自信を持って言ったっていうことにする。
おお。お？おお。する。
怖さはあったけど。ちゃんと自信を持って、
あー、そうやな、
お伝えしました。
あー、いいやん。あ、いい、
ヒュー。
いや、むしろ誠実だと思うけど、うん、確かにそのなんかもう不安だらけでしたって言われるのも不安だけど、
いや、そりゃそうや
ん。でもなんか自信満々ですって言われるのもワイはね、
うん、
ワイはあんまりなんか、
そうなの、
なんかこう別にね、人の心なんて分からんやんか。
うん、そうなのよ。
分からんのに自信満々で、これ私が正しいですっていうのもあれやなって思うし、なんか両方あって自然やと思うし。
ああ、ありがとう、なんか救われたわ。
ああ、いやいや、そう、そうじゃない。
そうだよね、だからやっぱ怖さはあっていいんだよね。
あっていいし、そうかもな、私やったらこう思うけどな、どうか、あなたはどうですかっていうのはもう永遠に消えないんじゃない。だってね、そのなんかこういう人はこうみたいな、こうルールとか原則があるわけじゃないしね。
そうだね、
人それぞれやからさ。
まあなんかその人が思ってることとか感じてることが当たってるかは絶対分からんけど、
うん、
なんかその人が今楽になることだったりとか、
うん、
もう少し生きやすくなることをお伝えするときは自信を持ってたい。
ああ、そうやな。それはそれのレターとかお話を聞いて、まあ私が感じたこととかやからな。
うん、
私の思いやから。ああ、なるほどね。そこには自信を持って、私はこう思いましたよっていうのは伝える。
そうやね。
けどあなたがどう感じてるかで、私がこう言ったことに対してあなたがどう思うかはまあ分からんからね。
うん、
あなたの世界やから全部は分からんけどもきっとこうじゃないかもしかしたらこうかなって思いながら私の思いを伝えるっていう、わあすごいですね。
まあだからそれでいくと
カウンセラーですね。
ありがとうございます。それでいくとやっぱりりんちゃんは自分の気持ちをつかむんがきっと私は幸せというか、りんちゃんの、
そう、兄弟児がいますというね。
そう、りんちゃんがりんちゃんの人生を歩む上で大事なポイントやと思ってるし、つやつやたまごさんは早急に今我慢して我慢したものを出すのが大事やと思うし、あの最後の側面さんはその愛を信じて彼女に届けてあげるっていうのが大事やと思うのは本当だわ。
うんうんうん、
それは信じてる。
うんうんうん、
はっ、よかった。
ああいいやん、なんか因数分解できたらちょっとすっきり見えましたね。
うん、
なんとなく大丈夫かなじゃなくて。
そうだね。あで何がいいって、それを伝えた時に私がちゃんとレターの先にいる皆さんを愛してたっていう自信があんのもすごくいい。
あそれもなんか変化として感じる。
うん、
おお、まあこうリスナーさんとね会う機会もねいろいろ作ってあって、やっぱこの文章の先には生身の人間が
ね、いやそうだのよ、ね、本当にびっくりするけどね。
で今回もね、あの YouTube 時代からのファンでってね言ってくださってる方もいて、もう何年も見てくれてる人もいたりとかもするし、
そうな
ね、最近聞き始めましたっていう人もわざわざ遠方からね奈良まで駆けつけてくれた人もいらっしゃったし、
ね、
すごい世界よね、ほんまにね。はい、
めっちゃどうでもいい話最後一個していい、
うん、
それリスナーさんと会った時に 9.8 割言われる言葉があってさ、
9.8 割ってもうほぼ全員やん、
うん、一人だけ違うこと言われてんけど昨日、それその他の全員言われる言葉があって、
うん、
え、ユミさん思ったより背高、
ああ
9.8 割
ああそうなんや、ね、ちょっと低く見える、
なんかね150センチ台とかに結構見えるみたいで、わいでも実際164センチあんねんか、
うん、
でなんか結構最近分厚めのスニーカー買うてそれ履いていくから、なんか多分もう170近くとかなっててうわーでかーってよく言われる
ああそうね、それね、なんかわいも言われたわ、
あーそうなんよ、2人ともちっちゃく見えるのかな、
うん、なんかあ大輝さん思ったより背高いですねみたいな、
ええ
わいは174、うん、いやもう何10年以上前に測ったやつが最後なんやけどとかで、なんかやっぱ配信とかで見てるとやっぱなんか分からんよな、確かにサイズ感が、確かにちっちゃく見えがちなんはそうやなって思う、なんかめっちゃ高く見えるよりはちっちゃく見えるっていう、そうそう、あるあるかもしれんね、なんか背が低く見られがちっていう、
ガチなんかも意外とでかいです
意外とでかいです意外とでかいハーンでした、
ハーンでした、以上です
あとなんかもう面白い話ない？
えそれはいっぱいあるけど、
また話してよ
一旦終わろう、
話してじゃあまた今度なんかちょっと
ゆる会しよう、
あゆる会も全然してな、
うん、
うん、全然しましょう、
ええ
やっぱ雑談はね、なんかこう2人で喋る楽しさがやっぱあるからさ、
うん、
まあ、あれもたまに一人でさベラベラ喋ったりすんねんけどさ、
うん、
まあやっぱなんかこう二人でああだこうだ言いながら喋るのが楽しいから、ちょっとゆる会もぜひできればと思うし、まあ今日みたいにねレターも二人でこう話すからまたこういろんな視点が出てね面白いかなと思うんで、
確かに、はい、
まあ遊びに来てくださいよ、
はい、
はい、じゃあというわけで今回の放送以上で、最後までお聞きいただきありがとうございます。レターね引き続き募集してますので、ご相談ご質問メッセージ、なんかライトなねテーマとかでも全然大丈夫ですので、お気軽にお寄せください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。